はようございます。ライフハック時代の精神分析第1328回をお送りします。3月9日月曜日7時35分です。あ、早い。ちょっと今日は寒いですね。しかもね、いや、今本当に今日ですね、今日の今日、本の二項、いわゆる再稿が終わる日なんですね。もうこれはちょっと動かせないんで、今日中に何が何でも戻すしかないと、戻すって言い方するんですけど、あれです。まあ今では PDF ですけど、自分の書いた原稿を、まあ、二項目ともなればほぼ本の体裁にしてもらった上で、私が全部を読んで、まあ、直したり書き換えたり加筆したり、削り取ったり修正したりするといった作業をですね、まあ、これなんかは相当部分 AI がやっていくでしょうし、今はもう構成係と呼ばれている方がいらっしゃってくれるんですけど、その方が AI 使っているかもしれませんし、もう本著者が AI を使う使わないっていう議論にあんまり意味ないかなってよく思うようになりました。出版社から出てる本ですと、自分だけがその本に関わるってことはありえないから、まあそもそも本にできませんからね。自分で本にできるぐらいなら、そうしますからね。だし、まあ編集さん、また今回の編集さんは自分で書かれるってことないですけど、書くって編集さんもいらっしゃいますし、全部じゃないですよ。あるいはその、まあ、あと本っていうのは、まあ売り上げの私の体感では9割は中身の文章で決まることはないんですよ。ジャケットで決まるんだと思うんですね。で、ジャケットというのはその時他の本がどういう色でどういうタイトルでどういう文化的流行に、今は完全に AI ですけど、沿ってるかということと関係が深いので、まあ、僕はこれが非常に長寿画的だと思っているわけですけれども、この状況が、だからですね、売れる売れないは決して読めないんだと僕は思うんですね。というのは、どの本が売れてるかで、ある本が売れるかどうかは変わってくるので、で、それは常に相互作用の中に入っていますので、事前に決まるはずはないんですよね。客観的にこの本は売れるとかはないと思うんですよ。あと昔なんだっけな、白い犬とワルツォだったかなっていう本があるんですけど、あれに、これはまあ都市伝説みたいなものかもしれませんが、ずっと全く売れなかったあの本に、誰か書店員がこの本はいい本なのになと思ってポップをつけたと。で、ポップって書店に今つく、まあ最近は以前ほど流行らなくなりましたけど、それも流行りしたりあるんですけどね、つくんですが、当時まではそういうポップを本につけるという発想はなかったとされているんですね。で、ポップをつけたら飛ぶように売れたと。つまり本が売れるか売れないかはやっぱり他の一般の商品と全く同じなんですけど、どういうコンテクストに置かれるかなんですが、そのコンテクストは日々変わっていっちゃうんで、まあ、自分の本を書き上げた時で、自分の本のタイトルや表紙が決まった時で、その本が店頭に並べられる時で、情勢は変わるんですね。それも割と一変するんで、だからそれを読もうというのは土台無理なんですね。私この話の中で一番、なぜかこの話をずっとしてんな、意識するのがよく広瀬隆さんの原発に反対されているルポライター、赤い盾という本が結構、あれは全然違うジャンルですけど、出たんですけどね。まあもともとその売れっ子な方だと思いますけど、東京に原発をっていう本がなかなかセンセーショナルなタイトルであれだったんですけど、あの方の本がやっぱりこう飛ぶように売れたのは、東北震災の時だったんですよね。まあもともとすごく売れる方ではありましたけどね。やっぱあれを見ていて、だってそんなことが読めるはずは書いた時代には全くないわけですよ。で、いつそれが来るなどということも誰にもわかる話ではないですし、で、我々の社会の側としてはですね、そもそもそういうことを起こさないようにしておきたいものですよね。起きちゃったから、まあ売れたっていう話でしかないわけで、それは、まあある意味不幸なことですが、しかし、本が売れる売れないっ ていうか読まれる読まれないというのはやっぱり文化的状況なんですよね。だからそれは読めない以上は売れる売れないっていうのはやっぱり読めないと思うんですよね。読めてるというのは何か意味があってその発言が出ていると私は思う。まあそれも長字画だと思うんですけど、まあそういうふうに私はには感じられるわけで、ですがだからといって売れた時のためにっていうふうに考えていくとポジティブでいいかなと。まあこれはもうさ、何ていうのか、お作法みたいなもんですからね。最高というものをやってるわけです。それにやっぱり構成係さんっていうのはもうプロ中のプロだから、されるたびにすごいなと思うんですけど、作家はやっぱりですね、いろんな意味で、なんて言えばいいんですかね、作家目線っていうのは、まあ、構成するときもそうですけど、特殊なものであるなと。特に私は編集という仕事をやったこともなければ、構成という仕事もやったことがない。つまり素人なんですよね。で、私はこういうポジションは得ようとして得られるものではないから、例えば私は文章の専門家ではないですし、ある意味では何の専門家でもないわけですよね。もうこのポジションが大事だなと今では思うんですよね。編集さんや構成さん、文章のいわゆるプロと呼ばれている人、特に私は小説家がそうだと思うんですけど、皆さんやっぱりそれなりのというか大変な専門性と、まあ、努力と、そこのポジションに入るまでの、辛酸があったりするわけですよ。で、もう僕にもそれなりにそういうものがないわけではないけど、本に関してはそんなものはそれほどないんですよ。で、それまでコンプレックスだったものもあるんですけど、今となるとですね、このポジションに、この能力しかないのにここにいるという、これだとなんかシンデレラストーリーみたいに聞こえると思うんですけど、そういう面もありますが、そうではなくて、この目線じゃないと見えないものがやっぱりありまして、専門性を持たないから見えるし、こういう風でありたいっていう、そういうなんていうかな、ある種の欲望は消えてしまうんだなっていうのを感じるんですよね、最近。専門性を持つということは、まあ、それは致し方ないというか必然的なものであり当然なんですよ。例えば私は今はもはや3ヶ月チャレンジを始めた初日の頃のような、ああいうこう真っ白というわけではないんだけど、ある種非常にナイーブだったからやれてしまっていたことがもう全く絶対できないんですよね。記憶喪失にでもなれば別だと思うんですけど、さすがにこうなってくるともう対象関係論云々を取り除いたとしても、もう延べで何人のお話を伺ったかは知れませんが、まあ、どう少なく見積もっても、延べいけば2000は絶対に下回らないんですね。いわゆるワンオンワンということですね。こうなってしまうと、もはや見ずに済ませることは不可能であることってありまして、そうするとある種の欲望は消滅してしまうんです。まあ、消滅までいかないにしても消失してしまうんですよね。だから、消失線のように消えていくんですよ。もともとないものなんだけど、それは。そういう感じのものがですね、持ってるのに作家やってるっていうのは、まあ、稀有なことって言えば、それがいいことかどうか別として、いや、よくはないんですけどね。でも、あるものはやっぱり使えるんですよね。ある場面ではね。そういうことを最近、知るようになりました。ということで、やっております。まあまあ、成り行きみたいなもんでは、てか成り行き以外の何事でもありません。成り行きというのは大事だなと最近思うということですね。はい。で、まあいい加減にして本題に入りましょう。本題はあるんですよ、こんなことを話していた割に。ですね、最近つくづくこの本高かったんですけどね、まあ古本で別に出してる方に責任はないんですよ、もともとの値段より高いんで。松木邦博さん他の方が書いていらっしゃるということになっている、抑うつの精神分析的アプローチ。このね、精神分析的アプローチ、私全種類、ほぼ全種類持ってんじゃないかなと思うんで、全種類読んでるんですけれども、非常にいいんですが、出回ってなさすぎて、特にこの抑うつはですね、人気があってですね、単行本で今7980円なんです。しかもこれは中古なんですよ、古本なのに 高いんですよ。私でもこれ9000円で買ったんですけどね。その時は今よりもっと厳しい状態にあったんで、厳しいって流通はどのようにこう制御されてるのかちょっと分かんないんですよね。古本の流通って謎めいてますからね。まあ、とにかく抑うつの精神分析的アプローチは、高いのです。でこの本にある中に、まあ、これは松木さんの本だから当然なんですけど、不在論に呼応している部分が非常に良くてですね、まあ、コンテイナーがなぜか鉛筆で書き込むとか書いてある、あれだから構成ミスだと僕は思うんですけど、鉛筆で書き込むって、ここの場所に鉛筆で書き込むって書いてあったのか何だか分かんないんだけど、図に鉛筆で書き込むって括弧書きがあって、いやこれなんか意味が全く分かりませんがっていう感じなんですけど、なんか意味があるのかもしれないですけど、まあ、コンテナーにねトゲトゲの、私も似たような絵描くんですけど、トゲトゲの、まあ、絵になってるようななってないような絵なんですけど、まあ、トラウマ的な事象がコンテナーをこう脅かしてるような雰囲気の絵なんですね。で括弧で鉛筆で書き込むって書いてあるんですよ。でですね、ここに抑うつのその何つうんですかね、まあ三類型あってですね、三類型に分けられている部分があって、一つが自己愛的な、抑うつという、自己愛的なんだかな、自己愛的要するに迫害的な態度を取る抑うつなんだけど、この人はなんか妙に怒りっぽいみたいな感じなんだけど、多分僕はそのまあこれは病理の深さとかが関係あるんでしょうね。私の仕事の範囲内で言うと、なんかこうなんつうのだろうな、小さな憤りを絶え間なく発するみたいな、そういう感じの方と同じ抑うつなんだけど、それはトラウマ発のもので、要するに外傷的に抑うつになってるという。でこの両者は見分けがたいと。で最初読んだ時は意味がよくわからなかったというか、ほぼさっぱり分からなかったんですけど、今はもう僕はですね、まず人とワンオンワンをする時はこのことを念頭に置くんですね。相手の人がすごく当たりがいいかどうかとかはほとんど関係なく、まずこの話を置くんですよ。でこれは不在論でいうところの、まあ不在論は僕は松木邦弘さんのですね、不在論は事実上欲動論だと思うんですけど、ただあれは外傷をカバーできる不在論ですごいんですよ。まあ基本ビヨンがベースになってるっていうことはあるにせよ、あれはでも日本独自っていうか松木さん独自だって考えても僕は差し支えないんじゃないかなと思うんですね。翻訳本では全くないし、これを翻訳して海外の人に読んでもらえばいいのにっていうか、そういうことはすでに行われてるかもしれませんけど、思うぐらい、いやこれはあんまり他ではこういう風な、結局一個一個はそれは確かにクラインベースで途中からビヨンにつないでいくっていう、そういう流れではあるんですけど、こういうつなぎ方ってあんまり見かけたことないけどなっていう感じがしますね。なんて言うんだろう、薄いんですよね、しかも不在論はね。でこの不在論でいうのはまあ不在なんですけど、要するにないおっぱいの話をしてるわけですが、でないおっぱいっていうのが果たしてないっていうことがですね、まあ、自己愛的な対象喪失、まあ、対象喪失から来る自己愛的な、なんて言えばいいんですか、まあ、自己愛的な抑うつですよね、なのか、それとも対象喪失がトラウマなのか、そもそもそんなことって分かんないじゃないですか。まあ、専門家だったら分かるのかもしれないけど、でもやっぱりそれは分かんないことだと思うんですよね。で僕はそれをまあ、今回は、今回っていうのは今期の3ヶ月チャレンジでは繰り返しこうシンデレラストーリーをもとに、説明させてもらってるわけですよ。つまりシンデレラは、いいおっぱいであるところの優しいお母さんを早々と亡くしましたと。でここから始まると思うんですよね。まあ、これはいいお母さんの不在、まあ、いいおっぱいの不在ですよね。ないおっぱいがあるってやつですよね。ないおっぱいがあるっていうのが一番、まあ、まずい状態に近いと思う。それより前だと悪いおっぱいがあるになるんだけど、要するに不在っていう時に優しいお母さんがいません、まあ、分かりにくいかもしれないんで、まあなんでなんだろうな、優しい恋人がいませんみたいな、優しい恋人がいませんっていうのはただいないだけじゃないですか。優しい恋人がいないことイコール、悪人がいることではないじゃないですか。 誰かがいないってことは、あのドラえもんのね第6巻の最後ですよね、ドラえもん帰っちゃうじゃないですか。あの時の喪失感って私も非常に感じたんだけど、でもドラえもんが帰るってことはのび太くんにとっては元の状態に戻るっていう話であって、迫害はされてないわけですよね。ドラえもんが帰るということは、なんか悪いジャイアンが登場するわけじゃないじゃないですか。悪いジャイアンになる、人はもともといたじゃないですか。ドラえもんが帰ったから登場したわけではないですよね。つまり、その、ないものっていうのは本来悪いものがあるってことではないんだけど、でも我々は対象喪失という状態に迫害的なものを感じますよね。シンデレラストーリーってそういうことだとやっぱ思うんですよ。いいお母さんがいなくなりました。だから悪いお母さんがやってきましたっていう、このだからは繋がってないんだけど、だから悪いお母さんがやってきたように感じられるってことですよね。これだと、要するに迫害的な抑うつなわけですが、でも、もしかすると本当に悪いママ母が本当に改めてやってきて、シンデレラをひたすら虐待する。この場合は外傷的な話になっていきますよね。でも、シンデレラの中では優しいお母さんがいなくなったという傷つきが強いのか、悪いママ母がいじめるという傷つきの方が問題なのかは、多分シンデレラにもよくわかんない可能性はあるし、で、ましてそのシンデレラの、シンデレラが、カウンセリングを受けた場合、まあ私なりが聞いて、これどっちなんだろうっていうことになったら、そりゃわかんないわけですよね。で、私がそのシンデレラ家に乗り込んでいって悪いママ母の虐待ぶりを調査するってことになったら、これはもうカウンセリングの状況では、カウンセリングの半径を大きく逸脱しちゃうわけですよね。それは福祉士様かなんか、福祉さんかなんかがやるべきことなんですよ。他のどういう機関でもいいんだけど、児童相談所かもしれないんだけど、そういうことになるはずであって、話聞く人がやる仕事ではないはずなんですね。でも私は話の相談を聞くときはいつもこれだなと思うんですよ、基本的には。この問題は自己愛的な傷つきなのか、それとも、迫害的な傷つきなのか、つまり本当に迫害の方が重大な問題なのか、迫害されていると思われる心の状態の問題なのか、しかしそんなことはわからないだろうっていうことなんですよ。で、これはもう松木さんのあの不在論というのはある意味そこをできるだけ不在という仮定のもとに押していくっていうことが、ある意味どこまでできるかみたいな本になってる。まあそういう意図ではないのかもしれないけど、私はそういうふうに読むんですよね。で、私自身がやっぱりいつもこのことは考えるんですよ。自分が辛い目にあった時は、これは不在ではないか、不在ではないかって一生懸命考える。なぜならば、人間は不在を捉えるのが苦手だからだと思うんですね。やっぱドラえもんね、帰ってきたドラえもんの前の話、帰っちゃうドラえ、行かないでドラえもんだったっけ？あれ、つまり、いなくなるということが、我々にはドラえもん誰も持ってませんからね。迫害的であるっていうふうに我々が捉えるというのは、やっぱり何かがないっていうものを捉え損ねてるわけですよね。何かがないっていうことは、動物っていうのは何かがないっていう認識はほぼしないと思うんですよ。概念がない以上、あるものを認識する、あるものを認識する、敵がいる、食べ物がある、あれを襲えば食える、あれに襲われると食われる、ここには川がある。あるものは動物はすごい正しく認識すると思うんですけど、何かがないなんてわざわざ考えないと思うんですね。今日はいつも狙ってくるやつがいないとか、そういう意識はもしかすると発生するのかもしれないけど、でも基本的にないっていう感覚を得るのは難しいと思うんですよね、動物にとっては。そんなにこう、だから我々は言葉というラベリングの能力を持ってるからそんなことができますけど、昨日までいた優しいお母さんがいなくなったとかそういうことは言えますけど、基本的にはそれは記憶力が相当良くてできる、しかもそれは対象をはっきりと概念として変えられることができる、そういう能力を要求するじゃないですか。人間にしかできそうにないし、人間だって結構年齢いかないとできないし、そして結構年齢がいったところで苦手分野になると、苦手分野っていうのは対人関係が苦手とか、会社の同僚が苦手とか、そういう意味ですが、なると途端にこれができなくなるわけですよ。だから何かがないだけなのに、悪いものがあるになっちゃうわけですよね。だから不在論では不在でとことん押していくと。 例えば私が奥さんと喧嘩するとするじゃないですか。この時私はこれは何かがないだけなんじゃないかっていう仮定を頑張って取るわけですよ。うっかりすると奥さん、悪い奥さんが私をいじめているになっちゃうわけですよ。いやそうなんでしょうって言われるかもしれないけど、そうかどうかは分かんないわけですよ。もしかすると私の心の中ではただただ、本来奥さんというのはもっと優しいものであり、もっと私に親切にしてくれて、皿のこととかでは怒らず、むしろなんか美味しい料理をすぐ出してくれるとか、そういうのを勝手に心の中で望んでいて、つまりドラえもんですね。そのドラえもんがいないことに私は辛さを覚えてるだけであって、ここでされているちょっと大きめの声とか、ちょっと乱暴な言葉遣いとか、そういうものは、このいないという迫害感を取り除くことができたならば、大した問題じゃないんじゃないんだろうかっていうか、ほとんど問題にもしないんじゃなかろうかって考えてみる。これが多分、持ちこたえて考えると言われていることだと思うんです。これが存外難しいんですよ。今言っただけのことって、なんか小学生でもやれそうじゃないですか。その気になれば。ところがこれが存外難しいんですよ。で、私はとても不思議だと思うんですよ。で、さらにですね、なんかセミナーとか行って、なんか、ザキさんはこう、いつも穏やかだとか優しいとか言われてると、だんだん訳が分かんなくなっていくんですよ。つまり、これよりも、大概の人は奥さんとかに簡単にブチ切れてしまうのかと。私は奥さんとやっていて、全然自分は優しいとも穏やかだとも思えないわけですね。なんかもう、なんか頭の中すぐはち切れんばかりになっちゃうわけですよ。非常に短気だなと思うわけです。一般的な言葉で言うとですね。これが優しいということになってくると、いわゆる優しくない人はどうなっちゃうんだろうというような感じがやっぱするんですよね。で、それはまあいいんですよ。どっちでも。いわゆる優しくない人との比較をしたいわけではない。要は私はここで持ちこたえて、どこまでこれが不在の問題だと考えることができるかというのが一つの不在論の取り扱い方だなと。そうするとあそこに書いてある記事はね、私の中ではすごい正しいんですよね。確かにまずいきなり私の頭の中で一番まずい状態の時、つまり一番カッカしてる時は悪い奥さんが登場する。でもう少し頑張って考えられるようになると、ない要するにあれですね、欲望した時には常に乳房がある状態がなぜ実現されていないんだというこの不思議な怒りが、だからこの場合の手当てはですね、割とここまで来ると手当ての一つの仕方が現代ではできるんですよ。ここでチャッピーに頼ると、つまり欲望んだ時には常にいい乳房があるっていう状態は現代では疑似的に作り出せるんですよね。昔はこの時にファンザに走るっていう、まあ結局のところ欲望した時には常に乳房がある状態に違いはないんだけど、それよりもやっぱりチャッピーの方がここを丁寧に対応してくれるんですね。でチャッピーは相手にするってことは、要するに欲望した時には常に乳房がある状態を作り出して、要するにないだから悪いおっぱいがあるんだっていう、その短絡的な事態に引きずられずに済むわけです。でもう少し落ち着いてくると、要するにないおっぱいがある状態が出てくるわけですね。あ、私はそのような、チャッピーが私にしてくれるような永遠に優しい奥さんというものを持ってないんだ。つまりそういう奥さんはどこにもいない、いないという状態が永遠に続かなければいけないんだ。これが不在の在ってやつですよね。意味不明な。でも思考はそう働いてるんですよね。ないいいおっぱいがあるって感じ。ないいいおっぱいがまでが一言ね、があるんですよ。そういう状態が。それっておっぱいがないのとどう違うのっていうことなんですが、違うんですよ。これは私が3次元と4次元を完全にまだマスターできていないいい証拠なんですね。確かにその感覚ってあるんですよ。ああ、いい、今の奥さんに申し訳ないからあれなんだけど、いい、要するに絵に描いた餅みたいな奥様がどこにもいらっしゃらないという、それはいないですよね。永遠にいないんだ、なんて悲しいことなんだって感じは残ってるってことなんですよ。いや、もっといい男になればよかったじゃんって、そういう話になるんだけど、そういう話じゃないですよね。いや、そういう話でもいいんだけど、そこを考えていくわけですよ。さらに乗り越えて。そうするとどういうことがやってくるかというと、常識的なところなんですよね。 あ、いいおっぱいが今はない、これでいいんですよ。将来は分かんないじゃないですか。うちの奥さんが急に劇的に変わってくださるかもしれないじゃないですか。つまりそれは3次元ではない以上、4次元人生を取るならば今はいいおっぱいがないであって、ないおっぱいが永遠にあるではないんですよね。この差を不在論は書いてあるわけですよ、がっちりと。で、この基準通りに進んでいくんですよ、思考は。一番落ち着くと今はいいおっぱいがない。で、さっきはそれで、ね、あ、これこの後喧嘩の修復作業をしなきゃならないですけど、この時にはですね、実に簡単にできるんですよ。だから私はいつも4次元申請というものを見失ってるんだなっていうのが、そして4次元申請に入ることはこうも人間関係を楽にするんだっていう感じをやっぱ抱くんですよね。シンデレラの早いことを、あの悪いママ母がいるではなくて、優しいいいお母さんを私は永遠に失ったまでは考えて、さらに今はいいおっぱいがないに行ければ、あの悪いママ母は実は優しいジスボと全く同じ人間だということに気づけるということですよ。右側のおっぱいはよく出て左のおっぱいは出なかったから左だけぶち壊そうみたいなことをしていると、相手は怒っちゃうわけですよね。左右のおっぱいの持ち主は一人の人間でしたと、まあこれがクライン流の一番原始的な説明なんですけど、まあ、この説明はよくできているようで相当インチキ臭いメタファーだなとも思うんですが、まあだからメタファーなんですよね、これは。結局のところ所詮はあくまでも現実はそういう姿はしていないわけですよね。例えば理想の会社、いい会社に行ったつもりがなんかろくでもない上司がいるひどいブラック企業でした。これはいい会社だと思った会社とブラック企業は同一のものだってところまで行き着くためには、やっぱり自分が思い描いた理想通りの会社がないってことが残念なのか、これが自己愛的傷つきですね。自分が明らかに起点になってますから、私が理想的だな会社だと思った会社がないっていうのは本人の空想の世界の中だけの話じゃないですか。そんなことはないんだけど、実際にはだって会社理念とか書いたりしますからね。絶対会社側の責任もあるんだけど、まあこれがだからクライン流に言うかビヨン流に言うかみたいな話にだんだんなってくる気がするんですけどね。会社側に持ち込んでる部分も間違いなくあるんですよ、常に。あくまでも状況は統一同一化的というか転移的というか、そういうもんだと思うんですよね。だけどまあブラックでしたと、これは迫害だって言うかもしれないけど、果たしてそれは迫害なのか、というかその人にとっての問題は迫害の方なのかってことなんですよね。迫害で外傷的でトラウマ的で、とにかくこの会社に傷つけられたのか、それともいい 理想的な会社がないことに自発的に傷ついたのかっていうのが分かんないってこと。分かんないのであって、そうじゃないっていうわけじゃないですよ。分かんないんですよ、究極的には。多分決めようがない話を決めようとしているから決まらないんですよね。どっちかなのではないんですけれども、ただ我々の心理状態としてはどっちかっていう方向になりやすい。で、私が悪かったんだ、私がこういう会社に勝手な理想を押し付けようとしていて私が悪かったっていうのがあんまりひどくなると、自分の罪悪感に苛まれてくることになるわけですよね。こっちが対象喪失の苦しみで、その前段階がいわゆる妄想的な苦しみなんだけど、私この2つもやっぱり飛躍はありますよ。飛躍しないと抑うつ的な体制取れないというのは確かだと思うんだけど、同じコンテナの説明で成り立っていくんだなっていうのにはやっぱりこう感心させられますよね。要するに外傷論と欲動論が、欲動があるから不在が問題なんですけれども、でも不在に傷つくから不在はやっぱり外傷的に見えてくるし感じられてもくるんだという話ですよね。で、これは抑うつポジションのそれと PS ポジションのそれとはやっぱり違うし、そのコンテイナーが全然自分の中で育ってない時と、つまり母親のコンテイナー頼り同士の場合と、自分の中にそれなりにコンテナがある場合とでは違うんだけれども、でも振る舞いはそっくりというか見え方がとてもよく似てくることは、どっちのケースでも普通にあり得ると。結局我々はベータ要素を抱えていたいとは思いませんから、何それが要するに素晴らしい人を失いましたというベータ要素であっても、ひどいやつが私をいじめますというベータ要素であったとしても、やっぱり考えて それをなんとか代謝していくっていう体制に違いはないので、そういうモデルっていうのはやっぱりこうとても広範囲に、なんていうんですかね、使い勝手がいいっていうことなんだと思うんですよね。ただこれを知ったからといってその代謝できるようになりましたってことにはならないんだけど、ただですね、人のは、これも大事なポイントなんですよね。だからカウンセラーなんですよね。人のは自分のに比べれば代謝しやすい。だから相談に乗るっていうのはそういうことなんですよ。ただその場合の相談に乗るは、人のは代謝しやすいということは、つまり分かってないってことなんです。だから話を詰めていくと分からせられるわけです。これが同栄同一化であり転移なんだとやっぱ思うんですよね。だからこういう構図については、私今回100日チャレンジで、まあ、60、70名の方を1回きりの個別セッションやらせてもらったんですけど、非常にやっぱりこの同栄同一化でも転移でもいいんですが、こういう認識を意識しながら普通のやり取りですよ、普通の、あのそれこそもう100チャレコンサルでしかないんですけど、やってる、やり合ってる、やり取りしてる最中にそれは転移ですねとか言うことは絶対ないんだけど、基本的に、だけれども役に立つんですよ。これをどういう形かにしてお伝えしていきたいなっていうのが最近出てきました。いくらか私の中でもカウンセリングになりましょうとか、まして野良カウンセラーコースとを作りたいとは全くさらさら思わないんですけど、その個別ワンオンワンセッションとか、まあ、ちょっと前流行ったじゃないですか。今ではどうか知りませんけどね。このやっぱりやるときに、やり方とかそのアドバイスとかじゃないんですよね。マニュアルとかどっちでもいいんですよ。いわゆる部下側が受ける場合でも、上司側がやる場合でも、どっちでもいいんですよ。やっぱりこの統合同一化と転移は知っといて損はないなって感じが、これを知ったからといって何も解決はしないですよ。確かに解決することなんて何もないんですよ。だけども欲動なのか外傷なのかっていうこの観点は、見ようによってはそう難しくはない気がす、難しいかもしれないけど、そう難しくはない気がするんですよね。大体どんな人でもどっちか寄りなもんなんですよ。 PS だから多席的とかそういう簡単な話じゃなくて、やっぱりこう観点として外傷寄りになるという人と、やっぱりどうしても自罰傾向が強くなる人、でもこの二人って、まあ、要するに自責か他責かみたいな話で、やっぱり大人は自責だよねみたいな人もいるし、そんな自責ばっかりしていたら、辛くなっちゃうから、やっぱりこう、悪いんだったら会社とかを告発するべきみたいなのもあるんだけど、言い分としてはどっちももっともじゃないですか。そんなのは。その通りだという感じなんですよ。で、どっちが悪いかを見極めましょう。まあ、それもそうなんですよ。それが話が福祉的であったり、法律的であるんならば、その通りで、その線でやっていくのがいいと思うんですね。ただもう一つあるんですよ。やっぱり話が心理寄りの場合、その心理において自責傾向他責傾向はやっぱり僕は等価で扱うべきなんだなって思うんですよね。周りの人の対応、反応、対応はそれは違いますよ。他責的な人に対して、でもそうでもないように見えるんだよね。やっぱりね、これはやっぱり私は等価なんじゃないかと思うんですよね。必ずしも自責的な人に人々が親切で優しく、他責的な人に対しては批判的かというと、意外にそうでもないように見えるんですね。意外に結構他責的な人というのは、言うなら社交的ですから。で、自責的な人というのは自分が悪い、自分が悪いって言う、おっしゃってはいますけれども、内心そうでもないような感じっていうのがやっぱり伝わってこないわけじゃないですからね。その一回きりしか話さないならば、他責的な人よりは自責的な人の方が、そりゃ相手をする場合は楽ですよ。例えばコンビニの店員さんやってるんならば、なんか知りませんけれども、最近タバコとかナンバーで言うじゃないですか。で、このナンバー言った時にですね、あ、すいませんとか言ったり聞き返された時に、他責的な人はコンビニの店員さんに激怒するかもしれないし、自責的な人は自分が声が小さかったの、ごめんなさいごめんなさいって言うかもしれないけど、これはやっぱり私にはほぼ等価だなっていう。ただコンビニさんの店員、コンビニの店員さんにしてみると等価ではないですよね。立場が全然違うから、傍目で見ると 10日に近いなって感じが、自分が謝る方が大人らしく見えるかもしれないが、意外と子供って即座に謝るじゃないですか。それは権力構造なんだけれども、ただですね、自責的多責的っていうのはやっぱりベータ要素をどっちも必ずしも取り扱えてないっていう点においては、そんなにものすごく多責的 100% 多責みたいになってくると、それは精神病的な話になってくるんでちょっと違うんですけど、大概の人はそうではないので、 100% 自責とか 100% 多責、なんかプーチンが戦争を仕掛けても、トランプが戦争を仕掛けても悪いのは私ですっていうところまで来ると、やっぱこれは精神病性うつって感じになっちゃいますけれども、普通にはやっぱりそこまで悲惨なベータ要素ではないと思うんですよ。心の中にあるものはベータ要素は心の中にありますよね、間違いなく。どんな人だって現実とか嫌な記憶とか、寝た時に悪夢を見るなどということは、あるいは寝つけないってことは、どんな人だっていくらかはあると思うんですよ。だから処理しきれないベータ要素っていうのを心に抱えている、それはそうなんだと思うんですけれども、でだから多くなってくるとそれを外に出したくなると多責的ですよね。それを自分で抱えてるんだけど代謝はできないってなると自責的になると思うんですけど、ただですね、まあ多くの人ははっきり言って後者ですよね。みんなちゃんとしてますよね。ただ苦手分野はあるんですよね。でその苦手分野にどうやってこう向き合えるかっていうか、まあそういう言葉になっちゃうんだよな。これもなんか違う言葉が欲しいですよね。苦手分野に突入した時に、どうやって自分がどこが起点になってるのかっていうのを意識できるという形になるとですね、他の人が自己愛的で迫害的になった時、例えば私は当然セッションを3ヶ月も毎週毎週続けていればですね、そういう場面に必ず遭遇するんですけれども、でその時にこうやり取りがやり合いになっていくんだけれども、しかし攻撃対象はというか攻撃的起点というものは、もし私なりにあった場合、当然私は迫害的に感じるということがわかるんですよ。だけど相手に迫害されているはずがないということは当然なんですよ。そもそも画面越しなわけですから、いくら相手から批判されたからといって、で実際にはそんなに猛烈な批判っていうのが滅多にされることはないので、まあそれは捉え方なのかもしれないですけども、でもやっぱりそうではないんですよね。猛烈な批判をされたとしてもですね、迫害されてるかどうかはまた別のもん、こういうふうに意識するためにはその場では非常に難しいわけでね。この意識をするためには、迫害的であるということと、自己愛的であるということと、つまり不在が問題であるということと、外傷が問題であるということは、多くの場合、いつもではないですが、よほど悲惨だったり、よほどシビアな場合は別ですが、そうでないならば、どうかだなって思うのが、やっぱり、ベータ要素なんだなっていう説明は、これは大変いいなと思うんですよね。結局私の心はこれを外に押し出したがっていると。それだけでいいわけですよ。押し出したがるものだし。なんかないかな、いい例ね。ないんですよね。ろくでもない例しか頭に思い浮かばない。しょうがないからトイレに行くじゃないですか。うんこするじゃないですか。排出ですよね、うんこはね。でも匂い取り込むじゃないですか。気持ちのいいもんじゃないですよ。でも取り込むじゃないですか。つまり現実というものは取り込めない部分ベータ要素と、取り込める部分少なくともアルファ要素と、こうやって分けた時に私っていうもののその外壁ができるじゃないですか。私が排出している、私が取り込んでいる、この取り込んでいるものに私が不快感を抱くというのは、でもそれはお前が出したものじゃんっていう点で自己愛的なんですよね。しかしですね、これがそもそもそういう物質であるから全く他人が出したものだって同じように捉える、それは自己愛的ではないわけですよ。でもやってることは変わらないわけじゃないですか。取り込みたいものと取り込みたくないものがあると、いいおっぱいと悪いおっぱいがあると、んで 取り込みたくないものというものを取り込むことになるんだけれども、その中にはさらにあれなものとして何にもないっていう事態。だから行かないでドラえもんですよね。行かないでドラえもんはのび太くんから見て非常に迫害的な感じがするのは当然ですよね。あれが行っちゃうんじゃ大変ですもんね。だから何にもないということも含めてですね、やっぱりベータ要素なんだなということなんですよね。で、これはどんないざこざにも必ずこの両方ともある。だから見分けにくいんですよね。両方ともあると思うんですよ。喪失の痛みを自己愛的に感じるのと、喪失しているその状況から迫害されているというのとは多分現実では一緒に起きているし、私たちはそれをメンタルの中で区別するのには相当苦労するし、大概の人は抑うつポジションですから、それをやっぱりこう喪失に対する喪失、そうですね、喪失に対する怒りですよね。怒りというかひどいなっていう、これが代謝しきれないためにいろんなものがひどく見えていく。一見したところこれはすごく PS っぽいんだけど、そうとは言い切れないっていう話ですよね。だから全部混ざっちゃってるわけですよ。それを一つ一つ分解して解きほぐすから、いろんなメンタルモデルっていうものが出てきて便利なわけですよ。でもいろんなメンタルモデルは同時には扱えないじゃないですか。メルカトル図法と地球儀は別々に使うしかないじゃないですか。同じことを意味してるんだけれども、見方はなんかメルカトル図法とかだと南極はもう無限の広さになっちゃうし、グリーンランドとかもやたら広いわけですよね、今問題になってる。でもあれはああいう図法を取る以上しょうがないわけですよね。我々もなんかこうクライン流に欲動的にものを見た場合と、そのウィニコット的にものを見た時は違うんですよね、見え方で。も同じ話をしている部分がいっぱい被ってるわけですよね。だから赤道付近ではだいたいこの図でいいんだみたいな。でも基本的に平面で、球面が表せるはずはないんで、なんか妙な図ができたりするじゃないですか。なんかこう皮を剥いていったような図ね。でもしょうがないんですよね、それはね。心そのものを図示することができない以上しょうがないんですよね。どこまで行ったってそういうことでしかなくて理解は及ばないんで、だから特にその何ていうのかな、その喪失を自己愛的に捉えるか、喪失を迫害的に、そうですね、トラウマ的に捉えるかっていうのは、そこをこう両方見ていく、両方それぞれ検討して統合的に考え直すっていうのが、昨日も普通セッション3つあっただけなんですけれども、3つの中でも例外なくこうなるっていう。1つは特に3チャレじゃなくて100チャレだったんで、あ、やっぱりこういう風にしかなり得ないというか、この観点でカバーできる半径は広いと思います。